桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
もうね、体調が僕はいつになったら万全になるんでしょうね。
あー、そうですね。あの、体調がいい時はお酒を飲んでいるし、体調が悪い時にはそれはそれで風邪とかで。
あのね、体調いい時はね、最近ね、あのほら僕あの朝早起きしてるでしょ。
あ、朝活やってますって言ってましたね。
そうなんですよ。10時に寝て4時に起きて、4時から6時とか6時半まで、
はいはい、
こう自分のやりたいことをやって、
はいはい、
でそこから会社に行くっていう。
あー、素晴らしい。
うん、やればやるほどね、
ええ、
これをなぜ高校生の時にやらなかったと。いう、その後悔の念に駆られるでおなじみの朝活ですよ。
あー、なるほど。朝活パーティーとかに行ってですよね。意識を高く持った人たちと交流したりとかするわけでしょ。勉強会とか。
うっとうしいなぁ、うっとうしい。朝4時から。
朝4時から。
朝4時、口くっさいっすよ。
最高ですかみたいなことをおっさんたちで言ったりとか。
こないだ僕だって気づいたんすもん。
え、何ですか？
朝4時ってことは、
はいはい。
まだオールナイト日本やってるっていうね。
あー、聞ける。
2部。
あー、深夜のテンションじゃない感じで、オールナイトニッポンが聞けるということですね。
そうです。おはようございますっていう感じで、あの、全次郎のオールナイトニッポンとか聞けるわけですよ。
ああ。うん、聞きたくはないですよね。
やってへんし、はい、今。
全次郎どこ行ったんですか？
全次郎どこや？なんかアメリカ行って帰ってきたりとかいろいろしてましたけどね。
ああ、なるほど。その辺気
に
入
って。ね、師匠より先引退しそうになるっていうね。
あ、師匠誰でしたっけ？
神岡龍太郎です。
ああ、そうか。そういえば言ってましたね、
うん。そうなんです。あの人ね、あの神岡龍太郎が歩いてる時にね、
ええ、
神岡さん弟子してくださいって言ったら、ええでって言われたから弟子なんです。
軽いなぁ。ノリが軽い。
うん。ね、元天然素材リーダーですよ。
ああ、そうなんですね。
最初の最初は天然素材のセンターは善次郎ですよ。
ええー。
うん。
なんか、知らん知識が、あれこれと。
あの、メンバーとソリが合わなくてすぐクビになったんですけど。
まあ、ありそうな感じですけどね。
いや、あのね、それしゃあないんですよ、でも。
あ、そうなんですか？
なんでかっていうと、善次郎って、
ええ、
嫌な人じゃないですか。
いや、なんかね、特にあの、テレビのツボとかを見てるあたりで、その人間性までようわからんのですけど。
あの、テレビのツボはそうですね、あの、割と若者のリーダーとして振る舞ってましたもんね。
はいはいはいはい。
ね、あの、そうですよ、テレビのツボ今見るとね、
ええ、
結構あの、スター揃いですからね。
ああ、そうなんですね。
今は亡き大桃美代子さんとか。
ああ、今、今は亡き死んでましたっけ、あの人。
あと、2チャンネルくんとか。
2チャンネルくん。
あれ、あの、各チャンネルに、
はいはい。
あの、ずっとそのテレビ局の番組を見続けて、
ええ、
あの、見どころがあったと、番組を、報告するっていう番組やったじゃないですか。
ええ、ああ、はあ、はあ。
で、だから、あの、例えば4チャンネル担当やったら4チャンネルくんどうぞ、言って出てきて、
はいはい。
僕が今回面白かったなって思ったテレビ番組はこれでしたって言って各チャンネルのことを紹介するっていう。
ああ、はあ、はいはい。
だから、テレビのツボなんですよ。
はいはいはい。
で、あの、2チャンネル担当の子がおって、
ええ、
当時だから、学生とかの子ですよ。
はいはいはい。
2チャンネルくんって言うて出てたのが、後の藤井隆ですよ。
おー、いやー、成長しはったもんですね。
だからあれですよ、新喜劇で藤井隆とか出てきだした時に、
ええ、
お、2チャンネルくんやんけ、言
う
て。
あー、そう。昔の芸人を知ってるとですよね。
うん。
いろいろありますよ。
そうですよ。
ほんと。
はい。ね、
うん。
何の話でしたっけ？僕の体調。
あ、そう、体調がね、
うん、
どうしたんですかっていう話ですよね。あの。
だから僕ね、よう喉やるんですよ。
はいはい。扁桃腺が大きいと。
そう、扁桃腺大きいから。
ええ。
で、喉やったやつが治りきらんままぶり返したりとかしてて。
はいはい。
今週ずっと声出てなかったんですよ。
ええ。
うん。で、やっと今日から声が出だしたんですけど。
はいはい。
声が治ると同時に。
ええ。
右足首捻挫と。
うん、
で、僕、前もあったんです。
はいはい。
同じとこ同じ捻挫するの。
ああ、はいはいはいはい。
だから僕、歩き方悪いかなんかやっとるんでしょうね。
うん、まあ、靴が合ってないとかですね。
そうそうそうそう。前、あれ、ダンコンさんがね、僕に捻挫したい言うて、はいはい、ツイッターに書いてた時にね、番組宛てのメールアドレスに一言、痛いって言ってたんですけど、
はいはい。
痛い。
痛い。あ、痛いですよ。ダンコンさん痛いらしいですよ。今、ラジオを通じてお返事を。
そうそうそうそう。何ヶ月ぶりかで、痛いですよってい
う。いや、そうなんです。癖によってね、痛めるところがね、一緒やったりとかはします。うん、僕もよく首をやる。とか、
うん。そう。だから僕あれですよ、足をようやるし、痛風になったりもするから。
はいはい。
僕あれですよ、部屋とね、玄関にね、百均の杖置いてあるんですよ。
おじいちゃん。はいはい。
だから僕昨日夜中に足痛いわ、ってトイレ行くとき杖つきながら家の中移動してましたからね。
杖の先が四つ股に分かれてたりとかはしない。
そこまでじゃない。あれは休憩するとき用やから。
ああ、そうなんですか。
そうそうそうそう。
そう、倒れへんようにね。
椅子もついてないよ。
これのおかげで本当に楽になりましたってなるわけですよね。
うちの死んだじいさんがあれで出したとき、これええやん言うてこうて。
ええ。
こうたはええけど、もうおじいはんやから周り見えてなくて。
ええ。
三地下歩いてるとき、三地下ってこうずーっとスロープになってるんですよ。
はいはいはい。
三地下で三宮の地下街ね。
ええ。
ずーっとこう下りになってたりするから、やっぱ膝に負担くるじゃないですか、そういうとこって。
はいはいはいはい。
疲れたからちょっと座ってええか、言うて。
ええ。
ええよ、座りって言ったら、思いっきり三地下のど真ん中に座るっていう、ね。おじいさんと端っこ寄れと。
まあね。もうおじいさんになったら、まあまあそういうもんですよ。
いや、気持ちはわかるけれども、住み寄ろう、言
う
て。
ええ、ええ。そのうち、ジャスさんもシルバーカーを押すようになるわけですからね。あ、ブレーキついてて便利やわ、っていう、こう。
ちょいちょい人引くやつでしょ。
ガツ、いたっていうやつですね。そうそうそう。はいはい。
シルバーカーってあれです、押すやつ？
押すやつですよ。
あ、僕バギーかと思ってた。
あー、じゃなくて。そう、うん、荷物も入るし、椅子にもなるし、で、それに4日かって歩けるし、そのブレーキがついててですね。はいはいはい、おばあちゃんが押しがちなやつですね。
僕は電動のウィーンって動いていくやつかと思いました。
あー、あれ、うん、めっちゃ邪魔やけど、すごい乗り心地いいらしいですよ。
らしいですね。多分だからもうあれでしょうね、はい、50年ぐらいしたらフリーザ様が乗ってるやつみたいに進化してるんでしょうね。
なるでしょうね。
うん。
うん、っていうか、その前にパワースーツとかをですね、装着していただけるとですね。
はいはいはい、はい。
もう一気に身体的な問題は解決するのでは。
肩にキャノンとかついてるやつでしょ。
その機能いらんと思いますけどね。切れやすくなるから、おじいちゃんになると。ぶっ放したりとかするから、きっと。
年寄りってね、人間になってないから。
まあ、人によると思います。それは全然。
人による。
全然人にはよると思います。
そんなん言うたら若者かって人による。
ええー、まあまあまあ、それはそうですが。
年寄りは一般的に人間になってない。
我々から見てね。
そうそうそうそう、うん。
最近の年寄りは。
うん、うちのね、まだ生きてる方のじいさんもね。
はいはい。
この間88になってね。
ああ、めでたい。
うん、みんな丸なった丸なった言うてるけど。
はいはい。
あれ丸なったやなくて。
ええ。
衰えて魚死安だっただけや。
もう手足も動かんし、逆らわんとこかという気持ちになってるだけだと。
大体ね、僕と同じぐらい便立つんですよ。
ああ、ほうほうほうほう。
で、僕の、3倍近く生きてるから、
はいはい。
3倍言い過ぎかな、2.5 倍ぐらい生きてるから、
はいはい。
僕の 2.5 倍ぐらい物知りなんですよ。
おー。
で、一番年長者やから、
はいはい。
攻撃性がむき出しなんですよ。
誰もいさめるもんがおらんから。
そうそうそうそうそう。
ええ。
だから、そのじいさんをどうにかコントロールするためには、時点の僕がつけられるっていう、
おー。
状況が常に続いてるじいさんが、やっと最近衰えてきてくれたので、
はいはいはいはい。
はい、どうにか昔話で話が進むと。
あー、なるほど。
うん。前までは話の途中で1時間ぐらい酒飲んでたら絶対たわけー言ってましたからね。
たわけ。
たわけ。
そう。
だって僕に酔っ払っていきなりお前は伊勢物語読んでるよなって言い出しますからね。
読んでたらどうかと。
伊勢物語は読んでないって言って。
ああ、なるほど。うん。
古事記日本書紀は読んでること前提で喋りますからね。
それが前提になるとどういう話ができるんだっていう話ですけどね。
だから僕がつけられるんですけど。
ああ、なるほど。そう。で、きっと、魚死薬すくなるまではまだ40年ほどかかりそうなジャスさんが体調が悪いと。
そうなんですよ。
ええ。
いや、だからね、なんか常にボロボロだってきてるなと、年やなと。
そう。これがまだ治った途端に次のとこって言ってるからええけど、二つミスと重なってきますとね、うん、なんか結構落ち込んだりするな。
うん。で、僕前左膝やった時も半月板やられてますわ、みたいなこと言われたんで、多分軟骨弱いんでしょうね。
ああ。それは、うん、ああ、そう、それでも僕も結構ね、関節を言わすので、もうそろそろ加齢によるものと考えてもいいかもしれませんね。
う
ん、
そう、だからコンドロイチン。
あ、あれは効くのかな。
抗菌とか。
ああ、うさんくさいな。
やっぱ抗菌飲んでても三国連太郎死にましたからね。
そう、あれは、延命効果はないでしょうね。関節が、動くからといって死なないわけじゃないみたいな。
抗菌飲んでたら死なへんちゃうんって思いましたけど。
滑らかに長生きできると。そんなこと
あれやろ、キングダムのやつに言われて、探しに来てたやつ、コージュンやろ。
キングダムのやつ、真の始皇帝ですか、ひょっとして。
そう。
ジョフ
クが探しに来てた、あれ、コージュンやろって。
あー、そう、うん。まさか日本にやったとはね。
ね。
ええ。
いやどうなんでしょう。こんなね、順調に雑談してますけど。
はいはい。
今回喋ろうとしてるネタはこんな話をしてるような状況ではないぐらい割と大きいことを言おうとしてた気がする。
おー、大きいこと。政治的な話。
うん、そう。
そうなんです。
また日本の政治を売れようとしてたのに。
そう。
高順がどうとか言うてる場合ではないはずだ。
あー、ミクロから一気にマクロに行くわけですね。膝がって、ね、膝が言ってた。言ってた人が。
足首が痛い。
とか言ってた人が。
そう。ね。
ええ。
いや、まあ、早い話ね。
ええ。
民進党ってどうでもいいじゃないですか。
ここはね、民進党がもう頼りないのはですね、ものすごくね、うん、売れるべき事態とは思ってるんですよ。もう今、現時点で受け皿足りえてないわけですもんね。
うん。うん、いや、民進党も頼んないし、
はいはい。
社民党は、もう、あるんでしたっけ？
いや、あるとは思いますよ。まあ、2、3議席しかないんでしょう、多分。
5議席あるんでしょ？
あ、5議席あるんですか？
うん。でも党首が落ちたんでしょ？でしょ？確か。
ああ、はいはい。なんかそんなん言ってましたね。
そう。さすがにゲイの人がゲイやっていうことだけで戦ってる党首選では当選させられへんわっていうことで党首になった人落ちたじゃないですか。
そんな事情は知らないけども、そうなんですね。
前の党首選の時にね、二人立候補してて、そのうちの一人が、僕ゲイなんですって言って。
はいはい。
そこを争点というか、そこがまあ、一つ一番大きい売りやったんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。で、その人落ちたんです。
うん、なるほど。
でも、受かった方の人、なんでお前投手なんて人じゃないですか。
まあ、パッとしたところは何もないですよね。
うん、弁も立たへんし。
うん。
うん。
で、福島みずほさんはまだいてるんでしたっけ？
いてます。
うん、いてるのに、なんでその人がやらんのですか？
福島みずほはもうやる気ないんでしょ、投手。
あ、そうなんですか。
うん。だからなんか、またいちとかいう人がやってるんちゃいましたっけ、今。
ああ。うん。だって社民党で知ってるのその人だけですもんね。言うても。
そうです
ね。言うても、まあ、看板足りえる人はその人だけというか、その人いなくなって社民党があるのかっていう話ですけど。う
ん、だって、どういたかこも高順飲まへんもんやから死んだし。
飲んでも死ぬ言いましたけどね。さっきね。どういたかこが生きてる時に高順ありましたか。
高順ってキングダムのやつに言われて探しに来てたやつが見つけてたやつでしょ。
だとしたら絶対死ねへんはずですけどね。
戻んのそこっていう。
はい。戻んのやし、iPS 細胞いらんしねっていう話ですよね。
そう。
もうそれさえありゃっていう。
うん。
ええ、
お、この金色に輝くパッケージはって言って。ジョフクが、パッケージって。
ええ。
うん。
言うてるし。
あれ、漢字伝わってるって。
そう、ちょっと半字体とはずれてるけど。うん、東洋漢字やけど。ことですよ。で、その、社民党に対して何か文句が。あると。
ああ、文句というか、まあ、社民党も、
ええ。
どうでもいいじゃないですか。
まあ、どうでもいいというか、まあ、戦力がいいというかですね。
うん。で、共産党はもともと犯罪者ですから。
いや、この間、共産主義者の看板を、一時停止で下ろさはった人が犯罪者扱いとは これいかに。
おろしたから。
おろしたから。おろしたからあいつら犯罪者って言っていいことに。
あの、おろす前から僕、日本共産党はカウントしてないんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん、うん。
やっぱね、
ええ、
日本っていう国を良くしようっていう意識のない奴は無視していいと思ってるんです。
ああ、っていう意識がないと。
ない奴多い。
うん、ああ、そうなんですね。
うん、うん、うん。
僕は共産主義者でもないし、その、日本共産党の党員でもありませんけど、
うん。
一つ、アメリカから独立しようって言ってるのだけは好感が持てるなと思ってますけどね。
あ、まあね、まあね。
うん。
いや、だからね、どの党もそうなんですけど、うんうん、自分の意見とバッチリ合うわけないんですよ。
まあまあ、そうです。
そんなもん、ぜぜひひなんですよ。
はいはい。
で、党としてもぜぜひひでええわけです。
ええ、ええ。
で、まあまあまあ、ただそういった中でも、
ええ、
まあいろんな党がしめき合ってるみたいな中でもそうですし、
ええ、ええ。
二大政党制でもええんですけど、
はいはい。
その一番大きい、その、枠組み、
ええ、ええ。
まあ右左とか、
はいはい。
保守リベラルとか、っていうのが、
ええ。
そもそも日本機能してないから、
ええ、
自民党が一人勝ちになるんちゃうんっていう話をしたいなって思ったんです。
自民党が強いのは野党のせいだということですか。
うん、っていうか自民党以外の選択肢もないし、
ええ、
そもそも選択肢って何なのっていう。
そう。
何をポイントで選択するのっていう。
まあ、選挙の度にっていうことですよね。
そう。いや、だから保守リベラルっていうことで、保守やったら自民党、リベラルやったら民進党みたいな話かって言ったらそうでもないでしょ？
前原さんなんか保守ですしね、言うたら。
あの人は、軍事政策は、外交政策は保守じゃないですか。
はいはい。
で、自民党の中でも、河野家の人たちとか。
うんうん。
うん。ああいう人ってかなり左派に近い立ち位置でしょ？
はいはい。
うん。
うんうん。
もっと言うと、経済政策なんかで言うと、安倍晋三首相っていうのは、あの人、リベラルじゃないですか。
経済政策のリベラルっていうのは、
積極経済なんか、それに対して保守的なんかって意味でですよ。
はい、はい、はい。
だって、保守的なんやったら、じゃあ、株式の運用については慎重になろうっていうのが保守でしょ？
はい、はい。っていうのではなく、もう、一気に増やそうぜっていう。
だ増やせるようやったら増やしていこうぜ、じゃないですか。
はいはい。
例えばもっと言うと経済政策というかまあ予算とかそういったことで言うと。
はいはい。
本当に保守的っていう考え方やったら。
ええ。
プライマリーバランスを。
ええ。
みたいな人が保守じゃないですか。
はいはいはい。
プライマリーバランスはええねんと、全体のバランスシートが問題なければ、
うんうん、
借金は別に無視していいんだっていうのがリベラルじゃないですか。
うんうんうん。
その辺自民党としてもぐちゃぐちゃでしょ？
ぐちゃぐちゃですね。
もっと言うと民進党は経済政策については何の柱もないでしょ？
見えてこないですね。
うん。
ええ。
じゃあ何を争点にしたらええんやっていう話をしたいなって。
はいはいはい。
うん、思うわけですよ。
ええ、ええ。
うんうんうん。
うん。いやもう争点にですね、
うん、
まあしようがないというか、もう前も言ってましたけど、もう直接民主制でやるしかないんじゃねえと。政策実行ロボットでやるしかねえんじゃねえと思ったりもするわけなんですけども ね、
まあ、ね。うんうんうん、
うん、うん。まあ現行の制度でやるとしたらですよね。もう小選挙区制っていうのがそもそもまあ無理なんじゃないかっていう気はしますけどね。
ですけど、いや、そもそも議会民主制自体は一応今の段階ではみんな成立してほしいって思ってるでしょ。
うんうんうん。
議会民主制によって国の政治が良くなってほしいっていうところは、
ええ。
さすがに諦めてない人がメインやと思うんですよ。
はいはい。
うまくいくんやったら行ってほしいなって。
うんうん。
ただ将来的にはその政策決定ロボットでいいようでもいいですけど。
はいはい。
それは言ったら割と、ね、川山用というか。
まあまあそうです。まあかけ離れた話なんで。
うん。
いや、ですね、その、小選挙区が無理っていう話はですね、選挙区に一人の候補者っていう話で、党の公認で立てるっていう話になるので、その細かい吸い上げが全くできないっていうことじゃないかなと思うんです。
が、まあもちろんそうなんですけど、
ええ、
細かい吸い上げできたとて、
はい。
とて、民進党は何の政党っていうのもわからんわけですよ。
そのですね、細かい吸い上げができているのならばですよね。
うん。
例えば、各々が勝手に立候補して、うちは、 私は国会に行ってこういうこと言いますっていう人がですよね。じゃあ民進党の中に、こんだけおると。うん、まあ言うたらリベラル的なですね。じゃあ、子供の政策でもいいし、な、子供の政策で当選した人が、うん、何十人集まってきました。じゃあ、その何十人の派閥の意見は無視できないから民進党の色はこっちに染まっていくっていうのがあるじゃないですか。
うん。
いましたから。
だから、はいはい、そう。だからね、もっと前の段階で、
はいはい、
自民党対自民党じゃないとこっていうのは対立軸じゃないって話ですよ。
ああ、うん、野合ですか。
うん。
うんうん。
いや、だからそのね、アメリカ。
はいはい。
アメリカ民主党と共和党。
はいはい。
あるじゃないですか。
ありますね。
あれは、まあ、日本人から見ると、保守対リベラルみたいなイメージで捉えてるでしょ。
まあまあそうですね。そのように思ってますが。
イギリスとかもそうじゃないですか。
ああ、なんか、労働党と保守党みたいなやつですね。
うん。そうそうそうそうそう。
はいはい。
でもね、
ええ、
イギリスとアメリカって違うでしょ。対立の意味合いが。
ああ、はい。いや、そこまではですね、私ちょっと。
いや、もっと言うとアメリカの、その二大政党制をそのまんま日本に持ってきて、同じような政策で対立ってやったときに、
はいはい、
うまく二分されるかって言ったら違うと思うんですよ。
うんうんうん。
え、そこかなってなると思うんです。
はいはい。
だからね、アメリカなんかはね、保守対リベラルかっていうと違うと思うし、イギリスも保守対リベラルかって言ったら違うと思うんです。うん、
ああ、はい、はい。
ていうか、リベラルって何って話なんですよ。
ああ、まあ自由。うん、まあそうですね。
うん、この間ね、プライデースピーカーズっていう、
ほうほう。
北海道のミニ FM でやってるところが、ポッドキャストで流してるやつで、北大の遠藤健っていう先生がやってるやつでね、リベラルっていうのは、こう、制度とか、
はいはい。
まあ、政治とか、
はいはい。
そういったものについて人間が手を加えていけるというふうに信じる思いみたいなことですよって言ってたんですよ。
おうほうほう。
それは一つの捉え方やなと。
うんうん。
もともとその人はヨーロッパの政治学の先生なんですけどね。
はいはいはい。
で、保守っていうのはまあそれに対してで言うと、まあそれはその先生言うてなかったですけど、前進的に進む、ちょっとずつ進んでいくんだよっていう。
はいはいはい。
いろいろこう試行錯誤しているうちにちょっとずつ変革されていくんだよっていう考え方との対立っていうのが本来の保守対リベラルやと思うんですよ。
うんうんうんうん。
うん。制度はこうあるべきだって言ってガンガン手加えていって、こうだこうだこうだってやっていくべきだっていうのか、ちょっとずつ手直ししてるうちにマシになっていくよねっていう対立。で、アメリカのその二大政党制はじゃあそこかって言ったら違うと思うんですよ。
まあそうですね。
うん。で、右翼左翼っていう言葉の元になったイギリスも違うと思うんですよ。
はいはいはい。
アメリカのはあれ、アメリカ的なマッチョイズム対人権主義みたいな対立でしょ。
まあまあ、まあそういう感じに捉えてますけどね。
うん。でもそれって保守対リベラル関係ないやんっていう。
まあ本来の意味からは違うと。
うん。
うん。
で、まあ言ったらリベラルって保守の人から見たら急進的やってことなんですよ。そこの対立とは意味ちゃうやんと。
はいはい。
で、イギリスなんかは、大英帝国の伝統的な価値観をもとに、国を発展させたい派と、共和制の方が良くねっていう対立だと思うんですよ。
うんうんうん。
言ったら、女王の今します国対、
はいはい。
みんなの国っていう対立だと思うんですよ。
だ
から、日本がね、そういった時に何を軸にしたら二大政党制になるのかっていうことを、一遍考えん限りは、政党を元にした民主主義って成り立たへんのちゃうんって思うんですよね。
そうですね、うん。なんかですね、その大陸軸でもって、うん、まあ、例えば、二大政党制を目指すという、うん、まあ、まあ、仮にですよ。そのアメリカやらイギリスやらの例が出たので、うん、二大政党制を目指すっていうところにですね、うん、まず、行く前にですよね、
うん、
ちょっと引っかかるのが、うん、そもそも日本の政治家ってお殿様じゃないですか。もう、
そうです。
代々続くじゃないですか。
うんうんうん。
で、大体お父さんからこうやでと、
うん、
おじいちゃんからこうやでと言われてきたのが、うん、息子の代で急にコロッと変わると、地域住民の意見を受けてコロッと変わるということがない、うん、あんまりないように見受けるんです。
うんうん。
支持基盤も支えるその、支援する会とかもですね、そんな変わらんわけですし、
うん、
っていうことになったらですよね、その世襲をやめん限りその ちゃんと政治として機能することはないんじゃないかなと思ったりもするんです。その、
うん、
意見を吸い上げて、で、こんな意見の人が押す人がいっぱい当選するから、だから国民によって議会は動いていくと。っていうことになったら、対立軸があろうがなかろうがですね、その、大体、お父ちゃん、おじいちゃんが有名で政治家で、カバンと看板と、なんたらがあるから、当選すると。もう、この辺の土地、先祖代々ずーっとそんなんしていくと。もう三代目やら四代目やって言ったらですよね。
うん、
一体、国民の意見っていうのはどこで吸い上げるのっていうか、まあ、ええとこ、地元の大きめの、業者とかがですね、その代々続く先生を取り込んで、うん、先生よし何と、その代わりこれこれいくらやりますか境にと、
うん、
まあ中央とのパイプで案上言うてくださいやぐらいのことしか意見を吸い上げるってとこないんじゃないかなと、もう殿、まあまあね、殿様の時点でですよね、その二大政党制にもなりようがないしですね。う
ん、あ、いやだからそのそれはね、だから二大政党制とかに持っていくよとか、政治をどうにかするよっていう話の時の、
はいはい、
一つのそうあの問題点やとは思うんですけど、
ええ、
というより僕がちょっと言いたいなって思ったのは、
はいはい、
その今のその右派左派とか、
はいはい、
保守リベラルみたいな分け方自体がそもそもまずかろっていう。
うん、うん、うん。
うん。っていう話なんですよ。
はい、はい、はい。
うん。
うん、まあ、そうなんですけどね。でも、
うん。いや、だそこをね、元に自民党は保守だからっていう捉え方してたら間違わへんかっていう。なんかあるやろと、ただ、自民党的なものっていうのはあるやろうし。うん。だ自民党的なものに与党として信任を与えるみたいなものはあるんやけど、じゃあ、それなんやねんと。
はい、はい。
いう話なんです。その中にその世襲でもよかろうみたいな雰囲気っていうのは含まれると思うんです。
ああ、入ってるでしょうね。
うん。それだから一部やと思うんですよね。
なんですが、どうも、その、国会議員の半分以上が世襲ってことになるとですよね。
うん。だから、その結果、世襲なんですよ、多分。
対立軸、みたいなもんと分類の
対立軸じゃなくて、その自民党の自民党的なものに対して信任を与えるっていう、その自民党的なものが何かわからへんけども、それが存在している結果としての世襲議員が半分やと思うんです。それは何やと。
はいはい、なるほど。
いう話をしたいなっていうことなんです。
はいはい、
うん。
そしてジャスさんはあらかた見当がついていると。
いやだからね、まあ、その、今のその自民党的なものと、合致する必要はないと思うんですよ。
はいはい、ええ。
その最終的に何が争点なのかみたいなことについては。
はいはい。
うん。だから日本人が、その、与党に入れるのか野党に入れるのかみたいな時に、
ええ、
その自民党の実績とか民主党、まあまあ民進党が何したみたいなことを、
ええ、
ちゃんと見てないでしょ。
見てないですね。
見てない時に何に対して投票してるのかっていうことです。
ええ。
うん、
まあそこで言うと、まあね、これがまた何に対してって言って、そこまで何に対して投票しようっていう意識のある人が、その国民10人おったら何人おるかっていう話ですけどね。
いや、でもみんな なんとなく流れがあるっていうのは割と近しいことだと思うんです。
ええ。
だ僕はね、現体制の官僚機構への追認をするのかしないのかやと思ってるんですけど、日本の場合。
ああ。
みんなね、だから自民党を見てないんですよ。
うんうん。
ふわっとあるイメージの官僚に対してオッケーってしてるか、あかんってしてるかだけやと思うんですよね。
うん。というところにまで意識がいってるか、どうかですけどね。
いや、だからみんなあれですよ、言葉にはしてないし、イメージしきれてないと思いますよ。でも、
はいはい、
やってることっていうのは、
ええ、
だからね、イメージしきれないからこそそうなるんやと思うんですよ。
はいはい。
要は、自民党、国会議員、みたいなものと、
はい、
キャリア官僚、
はい、
役人みたいなものが、もうイメージの中で混然一体となってて、
はいはい、
ごっちゃごちゃやと思うんですよ。
ほうほうほう。
うん。ちょっとアホな人に言わしたら、ごめん、この人は、試験受かって役人になった人なの？それとも選挙で受かった人なの？国会議員って役人じゃないの？みたいなやつおるでしょ。
まあ、いてそうではありますけど。
で、割とそれに近いイメージみんな抱いてると思うんですよ。
まあ、自民党と政府は一体と。
うん。いや、ていうか、なんていうかな、要はね、日本の国って官僚が動かしてるよねって話なんですよ。
まあ、そうですね。
うん、議員立法なんてろくにやってないよと。
はいはい。
うん。で、あいつら立法家じゃないよと。
まあ民主党政権の時も、官僚が、謀反を起こしまくりと。66万円進まんようになったと。
そうそうそう。うん。
で、対米のあの対話の時にも、このことは秘密なって言ったら次の日にもうみんな漏れてモテると。
うん、うん、うんうん。
だから、民主党に入れると、要は、こう民主党政権はこういう風になるんやでっていうのは、まあ、あの時に官僚にみんなそっぽ向かれたよと。
うん。
官僚のことを、今まで官僚が守ってきたものを、そのまま守ろうともせえへんかったし、と。
いや、でもね、その話ともちょっと違うんですよ。
ああ、はいはい。
あくまで国民の持ってるイメージの話。
イメージの。
いや、もっと言うとね、だからアメリカのね、アメリカのマッチョイズムみたいなものと人権主義みたいなものの対立ってさっき言いましたけど、
はいはい。
めっちゃイメージでしょ。
ええ。
もうみんなの持ってるイメージの話じゃないですか。
はいはい。
あのね、大きく二つに分けるなんてね、イメージでしかないんですよ。
うんうん。
だからね、実際に民主党政権時代に、役員が謀反を起こしてたかどうかみたいなことはあんまり関係なくって。
はいはい。
結局自民党と役所みたいなものって割と近しい立場よね。
うんうん。
そうじゃないところが野党よねってみんな思ってるやろと。
うんうんうんうん。
それ政治に詳しい人はそうじゃないよっていう人おるかもしれないけど、それ何パーよと。
ほうほうほう。
うん、今の政治ってとか今の経済って、
はいはい、
こうでなんとなくこの何年間良かったいう風に俺思うわっていう時にそれが役所の手柄なんか政治家の手柄なんか考えてないでしょ。
うんうんうんうん。
うん。
ただ最近安倍さんが自分の手柄やと吹聴して回るようなところもあるので、若干、内閣が決めてるんやとか、内閣の経済政策なんや、みたいなところはですね、まあ、そっちにイメージはいってるかなとは思います。
でも、役所の手柄は自民党の手柄って言うてんのとあんま変わらん気するんですよ。
うん、うん、うん。
で、それはもうみんなのイメージの話ですよ。だからそういう、僕はだから官僚機構に対して、
はいはい。
ここしばらくで OK! ってするのかどうかみたいなところが、国民の関心事じゃないのって思うって話なんです。
うん、うん、うん。で、いうところで言うと、最近はもう自民党追認ってことは、まあ官僚機構がうまく働いてるんだと。まあ、お役所よくやってくれてるよっていうイメージがあるから自民党が勝ってるってことになるんですかね。
いや、だから官僚機構に対して挑戦する党みたいなイメージを、民進党が出さんと、勝てるわけないやんって話です。
うん、うん、うん。
我々は官僚機構のやってるこういうところについては脳を叩きつけてきたんだと。
はいはい。
その結果こういうふうにやろうとしてた分を我々はこうしたんだっていうのが民進党に求められている役割だろうと。反自民党で集まってる連中っていうイメージはまずかろって話なんです、
うんうんうん、
資本主義対共産主義っていう軸に対してみんな興味ないやんかと、
はいはい、
だから共産党あの程度やんかと、
はいはい、
いうのと同じで民進党は何する党かってことを考えろって話です。野党として二大政党に持っていきたいんやったらそこちゃうんかって僕は思いますよと。
ああはいはいはい、
いうことです。
なるほど。
それをせん限り自民党はずーっと官僚が日本では真面目にやってるよってやってる間は、
ええ、
勝ち続けるよっていう。
うんうんうん。民進党は挑戦者足りえてないと。
いや、というか何も考えてないから、
ええ、うんうん。
何のイメージもない。
はい。
民進党に任したら何がどうなるのか全くわからない。
はい。
民進党に任してもうたらこうできますよっていう時に、
ええ、
その官僚機構の、
ええ、
良くない部分を我々は正せますよやったら、
ええ、
勝つんちゃうんって思う。
政権交代の時を思い出すといいわけですよね。
そうですかね。うん。
あの時、埋蔵金を掘り出しますと。予算の組み替えをしたら予算は出てくるんですと。
うん。
ただ、役所が権益を守ってですね。で、うん、自分のところに取り込んでるか、ゆえに、予算が足らん税金を上げるという話になってると。
うん。
うん。だから、まあ、そういう機構に対して、民主党は挑戦していくと。で、事業仕分けをやってと。そ
う
そ
う
そ
う。うん。
まあ、言ったら、役所との対立軸を出したからこそ、まあ、政権交代があったんじゃないかという。
うん。いや、だからそれはね、僕、たまたまやと思うんですよ。
ほうほうほう。
どっちかっていうと、僕ね、年金の話の方が大きいと思いますけどね。
ああ、はい。まあ、当時で言ったらですね。
そうそうそう。
うん。
何してくれてんねんと。
はいはい。
どうも民主党がなんかやる気らしいぞっていうところでイメージ変わっていったところあると思うんですけど。
はいはい。
だから要は官僚機構に対して政治を丸投げするのか、
ええ、
議員立法でやっていくのかっていう。
うんうんうんうん。
そういう対立をしていかなあかんのちゃうのと。
はい。
いう話だと僕は思ったっていう。
うんうんうん。
日本で二大政党ってするとしたら、そこが軸じゃないのって、保守対リベラルじゃないよねっていう。
そう うん、まあまあ、そういうイメージなのかもしれないですけどね。でも、その民主党政権を見て思うのはですよね。
うん。
官僚に対して挑むというのはもう不可能に見えますね。
あ、まあ今の奴らではね。
まあ今の奴らもそうですけども、
うん、
まあ、最近図書館で借りて、ちょっと読みかけの、まあまあ、書店30ページぐらいしか読んでないんですけど、日本はなぜ原発と基地をやめられないのかみたいな本をね、チラッと読んだんですけど、まあ、うん、僕らは日本で、政党を選ぶことによってですよね、政治家を選ぶことによって、自分で政治をやってると思ってると。
うん。
でも、民主党政権になった途端に官僚が手のひらを返して、国民とは明らかに違う何かに対して忠誠を培ってるじゃないかと。
うん。
今まで自民党がそれまで先駆けとかそういうのはありましたけど、自社政権みたいなのありましたけど、うん、
はいはい。
自民党がずっと勝ち続けてたのは、我々が選んでるから自民党勝ってると。で、自民党の長期政権がずっと続いてきたんだとか、って、うん、我々は思ってたけど、民主党になって政権交代が、なされた場合に、じゃあ我々の負託を受けて、民主党が何かできたかって言ったら、ことごとく潰されるところを見たら、実は我々に選択権なんかなかったんじゃないかと。
うんうんうんうん、
誰を選んでも結局は一緒のところだったんじゃないかという意見がちらっと載ってて、そこまで読んでわークラクラってきたわけなんですけど、
うん、
まあこういうこと言うとまた陰謀論改め会議主義的に言うとですよね、
うん、
うーんそういうことを言うとじゃあそれを覆していけるのなんやろうなと思うわけですけどね、
うん、
現状でですよね政治の力でその官僚機構とかですね、
うん
ジャパンハンドラーの力は覆らないということが民主党政権を見てたら、まあなんとなく分かっちゃったわけじゃないかなと思うわけですよね。
いや、僕ね、そこがちょっと違うなって思うんですよ。
はいはい。
たかだか首相さんにやっただけでしょ。
うんうん。
しかも4年ぐらい。
はいはい。
4年弱か。
そうですね。
変わるわけないんですよ。誰がやろうと、そんなもん。
うんうん。
いや、だから、官僚もね。
はいはい。
だから僕さっき言ってた、その官僚のその機構的な部分に、投げるのかどうかっていうことで軸を作って、二大政党制っていうのが、続けば、官僚も入れ替わっていくと思うんです。
うん。まあ、そういうシステムにしていけばですけどもね。
うん。だから、そうやって作られていくもんやと思うんですよ。
はいはい。
民主党に投げてダメやったから、あのやり方は間違いだなんていうのは、
うんうん、
考え方として相当に間違ってると思うんですよね。
まあ、民主党に投げて、できなかったから、まあ、間違いだというところとはちょっと違うんですが。うん、
だからね、広志さん的には、
はいはい。
みんなが雰囲気でどうせ投票してるやろだっていうところは、思ってはると思うんですけど。
そうですね。
その雰囲気で決めてるポイント何っていうことをつかまんと、二大政党制に、ならへんよねって話なんですよ、ただ単に。
はいはいはい。
うん。その雰囲気って何やってパッと言うとすると、僕は官僚機構への丸投げ体制かどうかじゃないのっていう。
というのは、まあ言うたら今まで通りでいいかどうかっていう話に近いところですかね。
うん、だから官僚機構への丸投げみたいなことで言うと、官僚機構がうまくいってる限りはずっとそこが勝つと。
はいはい。
そういう意味では、ざっくり、いいスパイラルに入ってたんやろうなっていうことです。
うん。
うまく回ってたサイクルなんやろうけども。
はいはい。
でも対立軸があるとすればそこだろうと。
うん。
例えば中国で二大政党制をやらなあかんっていう話になった時は、
ええ。
あれは共産党対共産党じゃないものでいいと思うんですよ。
はいはい。
うんうんうん、今のね。ただ、二大政党制みたいな話になった時に。
はいはい。
じゃあ中国でその二大政党制の軸ってなんだってなった時に、
ええ。
やっぱ漢民族の性質みたいなものって関わってくるじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
だから日本人の性質で言うところの二大対立って何かって言ったら政治はお上に丸投げなのか。
ええ。
我々の手でやるよっていう派閥なのかじゃないのっていう。
ああ、それが対立軸になるかというところですね。
だからもっと言うと直接民主制にしたいよってなった時に投票の結果ってだいぶ割れへんかと。
はいはい。
いうことです。
ええー、それはもちろんそうなんでしょうが。
いや、もっと言うと広志さん的にはそこの雰囲気で分かれるとしたら何やと思いますっていうことでもあるんです。
はいはいはい。
はい、というわけでジャスでございます。ね、こうやってまた一人で出てきたということはですね、何らかのトラブルがあったということですね。今お聞きいただいてました、ひろしさんとの喋ってた音声でございますけれども、今のところでぶった切りました。ぶった切ったのは理由がありまして、この後ですね、沖縄県ですね、高江のヘリパッド建設における反対活動の是非みたいなことを、 二人で喋っていたところですね、話がまとまらず延々と喋る羽目になったので、うまく落ちなかったということがありましたので、まあ、とりあえずここで一旦終わりとまあ、ただそこで話してた内容というのも僕自身はですね、まあ、面白いと思ってるので、またちょっとね編集して、なんだろうな、サブオーディナリーマキシム的な感じで上げたいなと思っております。はい。ので、まあまあちょっとね変な形で終わってしまいますが、まあ、今回のですね放送につきまして、ご意見ある方はメールアットマーク sgmx.info、 スペルは mail@sgmx.info、 ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いいたします。以上です。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や、架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。